はい、皆さんこんばんは。2017年の5月10日、今日からルツキの学びに入ります。リビングライフの5月号ですね。今日はルツキ一番最初ですので、概要をして一章のところから、学んでみたいと思っております。さあ、それではですね、今日もいくつか質問がありますので、聖書箇所読む前に、先にアウトラインにある質問をちょっと読んでいただければと思いますね。2つ今日も質問あります。1番目の質問は、あなたの子孫に覚えてほしい、私たちの子供や孫やもうずっと先の私たちの子孫ですね、子孫に覚えてほしいあなたの人生の出来事は何ですかっていう質問ですね。これ何でもいいです。別に信仰である必要ないです、ね、これというね、覚えてほしい、私という人がいたというのはね、こう覚えてほしい、何か出来事は何ですかって、でそれはどうしてそれを覚えてほしいのですかっていう質問。別に100点満点の答え探そうとする必要ないですので、もう何でもいいですのでね、何でもいいです。はい、それから2つ目が、これから読む15節から17節で、ナオミについていくといったルツの決断と、クリスチャンになる決断に似てる点がありますかという、こういう質問ですね。さあ、今日ですね、これから読みたいんですが、ルツ記を一番最初のところを読みますが、ちょっとですね、その前にこれちょっと読んでおいた方がいいかなと思って、皆さんのテキストでですね、192ページに非常に良くまとめてあるので、ちょっとご覧いただきたいんですが、これをちょっと読んでから一節を読んでいきたいと思いますね。192ページですね、ちょっと読みましょう。ない方、隣の方と見てください。獅子の時代、これ全体ですから、ね、よく聞いてくださいね。飢饉のあったベツレヘムに暮らしていたある家族がモアブの野に移り住みます。飢饉は獅子の時代の霊的な暗黒期を示しています。そのように、違法の地に住み着いて10年後、夫と2人の息子が女たちだけを残して死んでしまいます。ナオミはイスラエルの飢饉が終わったという知らせを聞いて、故郷に帰るために二人の嫁にそれぞれの実家に帰るように勧めます。この時オルパは言われた通り帰りますが、ルツは一人になった姑と最後まで一緒にいたいと言ってとどまります。ルツ記は献身的な異邦人女性の信仰の話で終わらず、神の民となった異邦人女性がダビデ王の祖父母となり、さらにはメシアの家系につながるものとなるという神の驚くべき摂理を収めていますと、これ非常によくまとめてられるのでですね、ちょっと読ませていただきました。もうお気づきになった方がいるかもしれません。今日の質問の2つ目はその下にある、分かち合いのところからの質問ですね、ほとんど同じ内容の質問ですので、お気づきになったかと思いますが、さあそれではですね、テキストを読んでいきたいと思います。5月1日の箇所ですね。今日はですね、5月1日と2日の箇所両方いきますので、1日と2日の分両方一気に臨読を、購読をしたいと、そのように、思います。よろしいでしょうか。30ページですね。奇数節司会者である私読みますので、偶数節皆さんに合わせて読んでいただければと思います。ルツ記一章一節、サバキツカサが治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野に行き、そこに滞在することにした。二節どうぞ。
その人の名はエリメレク、妻の名前はナオミ、二人の息子の名はカモロとケイリ。彼らはユダのベツレヘムの人たちであった。彼らはモアブの野へ行き、そこに留まっている時、
ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。しかしマフロンとキルヨンの2人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先出されてしまった。6節、
マークの出たナオミは、父が50分のためにお帰りになって、彼
そこで彼女は2人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るために帰途に着いた。8節。
そのうちにナオミは彼の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい、あなた方は亡くなった子供たちと私にしてくれたように主があなた方の恵みを祝われ、
あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと言った。そして二人に口づけしたので彼女たちは声を上げて泣いた。10節。二
人はナオミに言った。いいえ、私たちはあなたの神のところへ一緒に帰ります。
しかしナオミは言った。帰りなさい、娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか。あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか。12節。
帰りなさい、娘たち、さあ行きなさい、私は不祥事でもう夫は持てません。例えば私が自分に歯止めがあると思って、今晩でも夫を持ち、
それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか。だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか。娘たち、それはいけません。私をひどく苦しめされするだけです。主の御手が私に下ったのですから。14節。
彼女たちはまた声を上げ
ページ変わりまして34ページ。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰ってきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。16。ルーツは言った。あなたを捨て、あなた
から別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの神は私の神、
あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。18。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと
固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。
それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。20。
ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですか。
私は道足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を卑しくし、全能者が私を辛い目に遭わせられましたのに。最後22節。はい、こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレヘムに着いた。アーメン。以上でございます。それじゃあ2つの質問、皆さんちょっと考えてみてください。数分差し上げたいと思います。どちらか一つはしていただければと思いますね。録音聞いてくださっている皆さんにもう一度質問を。今ルツ記の一章の一節から22節までを、お読みいたしましたが、この中から、質問二つですね。最初はあなたの子孫に、覚えてほしいあなたの人生の出来事、まあ一場面ですね、それは何でしょう、それをどうして覚えてほしいのでしょうかという、もう何でもいいです。別に信仰に限り必要はありません。2つ目の質問は15節から17節、後半の部分ですね。ナオミについていくと、こうルツは言うのですが、クリスチャンになるそのついていくといったルツの決断と、私たちがクリスチャンになる決断に 類似点、似ている点が あるでしょうかという質問です。さあ、この2つ皆さんも少し、録音止めてですね、考えていただければ良い学びになるかと思います。ディスカッションの後にまた、録音に戻りたいと思います。それでは一度ポーズさせていただきます。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。素晴らしい証で、もうちょっと今日も感動いたしました。さあ学びの方に入りたいんですが、ルツ記入りましたから概要というのがありますね。著者というのはこれ不明なんです。サムエル説というのもありますけども分かりません。そして時代背景というのは四世紀の時代って、実は皆さんこれつながってるんですね。旧約聖書を見ますと、ルツ記って探しにくいと思いません。 でもルツキ探す方法というのはですね、ルツキって皆さんね、何書だと思います？旧約聖書の3種類に分けられますでしょ、立法、そして文学書、そして預言書と、この3つですよね。で、立法というのはモーセ五書で創出レビ民心って、これ最初のはなんとなく分かりますね。で、次が歴史書って呼ばれるね、歴史を中心に書いてある。で、最後は預言書ってね、イザヤとかエレミヤとかエゼキエルって出てきますよね、後ろの方に。で、このルツキっていうのは皆さん文学書だと思ってる人多いんですけど、実は文学書じゃないっていうよりもこれ歴史書なんですね。このですから歴史っていうと前の方です、文学書っていうと真ん中です、預言書っていうと旧約聖書の最後の方ですね。ですからルツキって何だったかなって思った時に歴史書って思い出せば結構前の方にあるんだなっていうことを思いますね。それで四史の時代だって言いましたでしょ、ですから四史記の次なんですよ、ルツキって。それでルツキを書いたのはサミエルじゃないかってカトリックはそう言ってます、ユダヤ人たちはそう言ってますが、ちょっとまだ分かんないんですね。で、ルツキの次はサムエル記ですから、シシルツサムエルとこうなんとなくつながっているって、それでもう分かんないよ、忘れちゃうなっていう人は、獅子の次はね、鶴だって覚えておいたらいいんですよ。鶴って鶴じゃないんですけど、ルツなんですけど、逆さましたら鶴だからね。獅子が出てきたら次は鶴が出てくるって思い出したら、すいません余計分かんなくなっちゃったかもしれないけど、獅子、鶴じゃ ルツ、そしてサミュエルとこう続くとこう覚えておいたらね、いいんだと思うんですね。さあ特徴ですけど、これだけ見てみましょうか。実際にはね、これじゃあ書かれたのいつ頃かっていうと千数百年前です。イエスキリストが BC の千何百年ですから、千年ぐらい前ですね。でこれが驚くことの一つなんですよ、イエス・キリストが生まれるっていうこととちょっとこのルツキって関係しているんです。千年の開きがあってもね、それはね後ほどっていうか来週多分詳しくいけるかなとも思います。内容のところですね、ちょっと見てください。実に美しい純愛物語、落ち穂拾いってね、ミレの落ち穂拾いっていう絵があるじゃないですか、有名なね、あれも美しい絵ですよね、田園風景の。あれこのルツキですよ。で実際にはそのルツキの雰囲気をちょっと表して醸し出してるかなって思うんですね。この美しいこう恋愛ストーリーですよ、これは。うん、短いんですけどね、ですけどその背後にある先ほどね、私驚くことに皆さんね、この自分 の人生のモーメントの中で、出来事の中で何をこの覚えてて子孫に覚えててほしいかって言った時に、まあ、神様との不思議な出会いであったりとか、そういうものが結構私の中に出たんですが、実はですねまさにそのことなんです。ルツキっていうのはこのルツとボアズの出会い、人と人との出会い、あるいは飢饉があったり、この引っ越しがあったり、人生の中でいろんなことが、子供が生まれたりとか、あるいは愛する人が亡くなったりとか、いろんな出来事がありますよね。その出来事 の背後にって言いますか、見えない神の愛の手があるって言うんですよ。ですからこれボアズとルツが出会うというラブストーリーなんですけど、実はそのラブストーリーの背後にもっと大きな神が私を愛されているゆえのラブストーリーが秘められているんですね。ですから私たち人生の一つ一つの出来事の背後にあって、神ご自身が私たちを導き、守り、機会を与え、チャンスを与え、私たちに神の愛を届けようとしているっていう、それがこの壮大な神のストーリーなんです。贖いで、で実は皆さんね、このリビングライフ見ていただくと、これねぜひね捨てないでほしいと思うんですが、例えば20ページ21ページですね、新しくこの新しいこのストーリーになった時に必ずですね、このアウトラインが出てくるんです。これ非常に大切なんですね。ですからこれだけでも仲介書一冊できますので、ですねぜひね活用していただきたい。そこにもね、著者がわからないとか年代正解にはわかりませんとありますが、来週再来週でですね、ここに目的のところにね、とっても大切なことが書いてあるんです。この書の聖書原文にヘブル語のことですね、23度も出てくるヘブル語ガールという、これあがなうっていう言葉なんです。で、23度もこのガール、あがなうっていう言葉がこのラブストーリーの中に出てくるんですよ。 で、それは何かを表しているんです。神様が私たちのためにしようとしたあることを通して、このルツとやがてご主人になるボアズが、このボアズがルツをあがなうんですけども、これがメインストーリーなんですよ。この実際起こっていることの背後に、神が私たち自身をイエス・キリストによって買い戻すっていう、あがなうっていうのは買い戻すっていうことなんですよ。それをこのストーリーは私たちに伝えているということで、これとまあ落ち穂拾いね、この2つはあがなうっていうことと落ち穂拾いって、これがテーマなんです、ルツ記のね。それを頭に入れて、さあ今日はもう本当に15分になっちゃいましたけど、行ってみたいと思います。じゃ あその前にですね、皆さんここに皆さんのアウトラインに、図を書いておきましたが、これ非常に役に立つと思います。ちょっと見てください。今日のですね、登場人物であるルツ、女性ですね、女性の名前です、ルツね。ルツ記ってもう一つだけ旧約聖書には女性の名前 がなっている書があるんですけど、わかります？これ数年前にやったんですけど、学び会で。もう一つだけ、そうですね、エステル記、これまたやりたいですね、王妃エステルの、皆さん覚えています、あの美しいストーリーね、エステルのね話もやりました。そうなんですよ、エステルとルツだけなんです、女性の名前がついてるのは。新約聖書で女性の名前がついてるの一つあるんですけど、何だか知ってます？それは新約聖書け、そうそうそう、その通り、いやいやいや、覚えておりましたね。そう、これ冗談なんです、マルコです、ちびマルコちゃんのマルコでね。 でもね、マルコっていうのはね、マルコっていうのは女性じゃないの。だから新約聖書に女性の名前ついてるのないのこれはジョークで、マルコちゃんつってね、よく使うジョークでございます。また時間がないのにこんなこと言ってるね、さあ、それを見ていただくと、ルツ分かります？異邦人ルツって、で、ね、女性が白です、男性が黒ですね。で、今日のストーリーになっているのが、そのお母さん、義理の母であるナオミとエリメレクってご夫妻ね、その息子に、ここに書いてありますね、口語訳では何になってます？ちょっとね、新改訳と口語訳でちょっと微妙に名前が違ったりするんですが、今日先ほど読んだ、ね、ところ、エリメレク、ナオミは大丈夫ですね、お父さんお母さん。そして息子がですね、マフロンとキルヨンって書いてありますからね、うん、マフロンとキルヨン、これ新改訳聖書ですね。黒くなっている男性がね、息子が2人あります。で、これはこの家族はユダヤ人の家族です、イスラエルです、神の民です。ですけど、この2人の息子たち、キルヨンとマフロンの お嫁さんはオルパとルツ、これ2人ともモアブ人です、イスラエルではないんですね、イスラエル人ではないんです。ですからそこに異邦人と書いてありました。で、実はその異邦人がこのストーリーのメインになってくるんですね。この贖いの、まあ、実はこのこれダビデからイエス・キリストにつながっていくんですけど、この家系が。それを一番右側見てください、分かると思いますね。やがてこのご主人であったエフロンが亡くなるんですね。そしてこのボアズって一番右側の人、これもユダヤ人です。実はこのボアズを、ボアズがイエス・キリストを表しています。実はこのボアズがこの、まあ、ちょっと今説明すると時間なくなっちゃうんですけど、ルツを、夫を失った、まあ、日本でも昔あの武家とかね、何ほら男性がいないとこの子孫が、家がどうのこうのっていう話がよくあるじゃないですか。真田丸とか、今何丸、今丸じゃないね、今なんだ、あのなんとか女上司、 なんだっけね、あの直虎ね、まあどうでもいいんだけど、その家どうのこうのってね。で、このボアズがルツをこの、まあ、このあがなうっていうんですね、先ほど言ってあがなうって。で、これはね、非常にね、大きなことなんです。あがなうためにはどうするかっていうと、あの何でもかんでもね、このルツをあがなうことができる、あがなうことができる人っていうのは誰かっていうのは、これはボアズの親戚だったからできるのね。で、ところがですね、これあがなうときには、これ自分の財産をギブアップしなきゃいけないんですよ。というのは、だってルツはこのマフロンの妻だったんですから。 だからマフロン家のために自分の財産をギブアップしなきゃいけないってことなんですよ、ボアズは。だからこれ簡単にできないんですよ。でボアズがなぜキリストかっていうと、キリストは神であるったにもかかわらず、そのピリピ書に神であることさえも捨てて、ほら聖書では私たちとキリストの関係って花嫁と花婿の関係って言いません？で私たちは滅びるものだったんですけど、そんな私たちをご覧になってキリストは、ボアズがルツを憐れんで自分自身の家、名前も財産も与えて、ルツを自らの妻としたように、キリストは神であることを捨てて人となって、私たちを妻として、伴侶として、花嫁として迎えてくれたっていう、このことを実は表したんですね。すごいこと。そしてさらにすごいのは、一番左右側行きますと、異邦人ルツでしょ、でボアズユダヤ人ですよね。でその間に生まれて、やがて子供が生まれるわけですけども、こう3代目です。3代目ちょっと見にくいですかね、一番下なんて書いてありますか、これダビデですよ。そうです、ひ孫が、彼らのひ孫がダビデなんです。そしてなんとイエス・キリストはどの家系から生まれたんですか。これずっとね、 千年ここからユダヤ人の家系が流れてるんですよ。イエス・キリストはマタイの福音書にカタカナがバーッと出てきますでしょ、あの中にあるイエス・キリストの系図の中にダビデが入っていますよ。そしてダビデだけではなくて、あのマタイの福音書の一章の系図の中にこの異邦人ルツの名前入っているんです。ユダヤ人たちの家系に女性の名前入れるなんてことは考えられない。しかも異邦人の名前入れるなんて考えられない。自分たちは生粋の、その血筋はね、これはもう純粋な血筋だってことを表そうとするわけですから、そのイエス・キリストの系図の中にこのルツの名前が入ってるんです。ダビデの名前が入ってるんです。お分かりになります？このルツ記、今勉強しているこのルツのボアズとの子孫にイエス・キリストが生まれることなんです。神様のご計画ってちょっと計り知れないご計画があると思いません？私たちにもあるんです。今見えてないだけです。素晴らしい神様のご計画のうちにあって、私たちはキリストの花嫁とさせていただき、これから仙台に至るまであるじゃないですか、仙台に至るまで神は私たちの子孫を祝福してくださるという約束であります。私たちがこの地で祝福されてイエス様を信じて天国を消えて終わるだけではないんです。私たちがイエス・キリストをお迎えして花嫁として、このイエス・キリストを信じ信頼したゆえに、私たちの子孫は仙台にまで祝福を受けるって、すごいことです。切れることなく神の恵みは仙台にまでって書いてあります。すごいことです。そのスケールをここに見るんですね。一節、まあ、このじゃあ場所はどこなのかっていうと、これも驚くと思いません？皆さん、この落ち穂拾いとなった場所、ルツがこの、まあ、戻ってきた場所っていう、これどうして戻ってきたか、これから話しますが、それはなんとベツレヘムって、皆さんベツレヘム聞いたことありません？アリルタのベツレヘムって、これクリスマスに聞きません？そうですよ、この家系に生まれただけではなくて、このボアズとルツが出会ったこの場所にイエス・キリストは千年後お生まれになるんです。ベツレヘムとは、何度もこの学び会でも学んできましたが、ベツレヘムって何という意味だか覚えてる人います？ベツレヘム、これも覚えた方がいいですよ。ベツレヘムって出てきたら、それはパンの家っていう意味ですよ。豊かな命のパン、私は命のパンであるって言われたのはイエス・キリストですよ。このベツレヘムっていうのは教会を表してるんですよ。神との出会いが3000年後ですよ、 今日今勉強しているルツキから3000年経ってるんです今まで。でもここがベツレヘムです。人が命のパンなるイエス・キリストに出会う場所ですよ。そして買い戻される、キリストの花嫁として私たちを迎えてくださる場所。皆さんちょっと考えられないようなスケールだと思いません？聖書の言ってることって昔の話ではなくて、それが今ここで続いているっていうことですよ。千年どころではない、三千年途切れることはなかったんです。これから三千年も途切れることはないでしょう。このルツキで読む神の恵みが今ここでパンの家である、キリストの命の家である、このベツレヘム、キリストの教会で私たちは花婿なるキリストに出会ったんです。それが聖書のストーリーです。 This is my story です。 This is my story。 この聖書ルツキは This is my story です。ですから感動するんですよ。感動を覚えるんですよ。私たちのことだったんだこれはって。さあもうこれだけで感動しちゃってるんですけど、ちょっと一節のところで少し進んでいきましょうね。もう5分になっちゃいました。それでモアブの野に行き、そこに滞在することにした。少し学ぶことがありますね。これね、エリメレクとお父さんお母さんナオミ、この家族はですね、約束の地であるこのユダヤの地、カナンの地はユダヤの地ですね。そこにいたんですけどですね、危機に会うんですね。で危機に出会ったために、その約束の地を捨てて異邦人の地に行くんですよ。飢餓を避けて、まあ一般的に考えれば当然のことかもしれないんですが、神の約束の地を離れて、教会を離れてと言ってもいいかもしれません。いろいろ問題があったから、教会で危機があったから、試練があったから、離れてモアブの地で、異邦人の地で、私たちにとってはこの世のことですよ。この世の生き方、考え方、その人々の中で生き延びようとしたんです。まあ一般的に考えれば合理的で妥当でね、な良いグッドアイデアのようかもしれませんけど、異邦人の地に移ることも異邦人の妻をめとることも立法で禁じられていたんです。でこれ現代の私たちにとってどういうことかっていうと、私たちは教会の中で何があっても生きる民なんだということです。教会を離れたら私たちは、まあ、どうなるかってこれからルツキで見ますが、それは私たち自身を失うことになるでしょう。多くのものを失うでしょう。一時こう基金があるから、問題があるから、試練があるからといって教会や信仰を離れてこの世の人たちの中で生きようとしても、それは最終的に祝福を刈り取ることはないということですね。異邦人の妻をめとるということも、私たちはこの夫なるイエス・キリスト以外のものに神とし信頼し頼って生きてはならないということを表していますね。まあそれでもモアブの地に行ったわけです。この家族は神の民、クリスチャンでありましたけど、そこで生きようとしたんです。まあよかったでしょう。10年間実際そこにいるわけですから、比較的生活も安定したようです。10年間いましたから、まあ、外国の地にも慣れて仕事も順調であったかもしれませんが、何が起こったかって言いますと、そこに書きました。異邦の地で安定した生活を自ら手に入れたと思った矢先に、エリメレクも二人の息子も死んでしまうんですね。これ今先ほど読んだところです。人は一時的に飢饉、飢餓、危機を避けることができても根本的な死を逃れることはできないってことです。巨人ゴリアテの前に、あのダビデの話ですよ、イスラエルの兵士たちはみんな恐れてこれを避けようとした。 自分の目の前にあった試練や問題を避けようとして誰もゴリアテの前に立とうとしなかったが、ダビデは神への信頼によって逃げることも避けることもなく、主の力によって少年ダビデはこれに立ち向かって勝利を得たように、神を信じる民は、神を信じ信頼するという我らは試練や危機を避けてはならないということです。たとえ教会や、たとえクリスチャンであるがゆえにいろいろなことが起こったとしても、それを避けても逃げてもいけないということです。神の言葉を信頼し、人生の危機に立ち向かうことを通して、命に、神の祝福に私たちは預かる民なんだということ、私たちは考えたいと思いますね。さあ、この10年後、もうエリメレクは、まあ、ナオミにとってはご主人のエリメレクを失い、2人の息子を失った、もうとんでもないこれは試練です。そして失望の中、絶望の中、故郷であるユダヤの地に帰ってくるわけです。辛いでしょうね、それも、ね、辛いでしょうね。そして友達があって、ねえ、ナオミじゃないか、よく帰ってきたってけど、もうナオミって呼ばないでくださいっていう場面がありましたでしょ。ナオミって喜びっていうんですか、もうし苦しみしかないです、私をラマ苦しみと呼んでくださいって、彼女の気持ちがよく表れている言葉だなって思います。でももう行くところもない。もしかすると私たちにとっても行くところがなくなるっていうのは神の恵みなのかもしれませんね。いやいや、でも帰ってきたわけです。ホート息子も全部失ってみて初めて気がつくわけですよね。ですから必ずしも試練や飢饉や、ホート息子もね、飢饉があって帰ってくるわけですからね。気がついて、人生の、今日のタイトルは人生の飢餓の時にという、時こそというタイトルがついていますが、その時にこそ私たちを待っている神の時に帰る時でありますね。で、ナオミはユダヤ人ですから生まれ故郷へ帰ってくるわけです。でもよく考えてください。この嫁たちは、この二人のオルパもルツもユダヤ人じゃないんですよ。異邦人なんですよ。でユダヤ人にとって異邦人っていうのは、もうこのすごくこう、この何でしょうね、この排他的だから、夫がユダヤ人だった時はいいけど、夫そのもユダヤ人も亡くなっちゃってるわけですから、異邦人のヤモメがイスラエルに帰ってきてもいいことないと思いません？ですから母のナオミは二人の嫁を彼女たちの父母のところに、モアブ人の故郷に返すことにしたんです。そしてナオミは自分一人で帰ってこようとしたんです。ところがルツはナオミと一緒にユダヤの地に帰ってきたら、ルツはどれほどひどい目に遭うか、辛い目に遭うか分かっていたはずですよ。母ナオミも話したはずですよ。だから今日のテキストを見ますとですね、帰りなさいって、母のもとへ帰りなさいって、4節、11節、12節、15節、帰りなさい、帰りなさいって言ってるんです。あなたのために。多分ね、ナオミにとってはこの若いルツがいたらヘルプになったでしょう、多分。でもそれ以上にルツのことを愛しを持っていたんでしょう。自分のルツの母のところに、モアブ人の故郷に返すことを、帰りなさいって、私についてきたら良いことなんて何一つないって。でもルツは、これも神様の恵みでしょ、ついてったことによってルツはとんでもない信じられない祝福に預かるんですから。皆さん、だから私たち分からなくても、試練が待っていると思っても避けることなくイエス・キリストについていったらいいんです。私たちの目には今は見えないけども、その先にある神様が用意しておられる祝福に、そのようにして 神を信頼し、神の言葉を信じて、そうは見えなくても分からなくても理解できなくても見えなくても恐れがあっても問題が待ち構えていても、私たちは逃げることなくイエス・キリストについていく。ルツがナオミを信頼してついていったように、あなたの神は私の神です。きっとこの10年間つらい中でね、夫を亡くし、息子を亡くすってどんなにつらいことでしょう、ナオミにとって。でもそのような中にあっても神を呪うこともせずに信仰を持ち続けた、その姑、母ナオミの信仰の中に、異邦人であったルツは、この神は誠の神である、これこそ誠の信仰であるっていうのを10年一緒に生活して分かったんであるでしょ。だから彼女は、ルツは、何節ですか、16節で、あなたの神、あなたっていうのは母、このナオミの、ナオミというの日本人もいるね、ナオミ、ナオミって女性ね、ルツもいるし、不思議なもんだね、ナオミ、母ナオミのその神、あなたの神は私の神ですって、もうあなたの神ですと言ってないんです。この方はもうあなたの神ではなくて、私は異邦人だけど、それでもこの方が誠の神であることを私も知りました、だからもうもはやあなたの神ではなくて私の神ですって、だから私はあなたについていきます、このお方についていきます、約束の地についていきます、そうルツは言ったんです。そしてついてきて、結構辛い目も、最初はね、貧しいから落ち穂拾いが始まるわけですから。でもそんな私たちの信仰を神は決して決して地に無駄に失わさせることはない、それがルツ記の私たちへのメッセージです。ですからイエス様についていくのは辛いなと思っても、この世がこっちの方が楽だよ、帰りなさいって言われても、いいえ、私はこのお方についていきます、どこまでもついていきますって、それが私たちの信仰だって。母ナオミもね、いろんなことを学んだでしょう。母ナオミがね、ちょっと皆さんびっくりしました、全能者が私をひどい苦しみに遭わせたんですからって、なんでこんなことを言ったんだろうって、これ何節ですかね、ありましたでしょ、神が私を打ったんですからって、なんでナオミは神を信じてるのそういうことを言ったのかなって思いません？ナオミは知っていたんですよ、きっと自分の夫が撃たれ息子たちを失ったのは、神の言葉に従って歩むことなく、神の言葉を無視して異邦人の地にその一時の豊かさを求めてきたゆえだって、彼女の心のどこかにあったはずです。そうは言わないかもしれないけど、それゆえにもしかすると夫も息子たちも死んでしまったのかって常にあったはずです、彼女の心の中には。だから私は罪を犯したから呪われるのは私で十分です、ルツよ、あなたは母のもとへ帰って新しい夫を探し、あなたはまだ若いんだから新しい出発を切りなさい、母ナオミの気持ちじゃないでしょうか。その気持ちにルツは、いいえ、あなたの神は私の神ですって。母はね、自分不信仰のゆえにこんな目に遭わせてしまったって思っているにもかかわらず、その嫁のルツは、いいえ、お母様、そんなことはない、私はあなたのうちに誠の信仰、誠の神を見ました、だから私もあなたと共に神のもとに帰させてくださいって言ったんですよ。これがルツの信仰です。そして母ナオミとルツはベツレヘムに そこで何が起こったか、何が待っていたか、来週皆さんとご一緒に学んでみたいと、そう思います。人生の飢餓の時にこそ、私たちはダビデのように、ルツのように、しっかりとこのお方についていこうではありませんか。お祈りいたします。神様、ルツ記を通しての学びが今日から始まりました。今日も多くを、私たちにとって必要なことを教えられました。どうか私たちに、あのナオミの信仰を、そしてルツの信仰を、そして来週学びますが、ボアズの愛を、神を信頼する信仰と心と私たちに与えてください。イエス様の名前で感謝してお祈りします。さあ1分しかありませんが、1分みんなで共に祈りましょう。